9月22日第4礼拝です。箇所はマルコの福音書3章1節から6節まで、題は善か悪かという題で、増智伝道師にメッセージをお願いいたします。
改めまして皆様おはようございます。突然ですが、皆様は丸バツクイズというか丸バツゲームというのをなさったことがありましょうかという、いろんな形があるんですけどね、クイズというか質問が出されて丸かバツかっていう、例えばその自分で丸とかバツとかの札を上げるっていうのもあるし、サインをするとかいうのもありますし、そうですね、イメージは小学校 の子どもたちとの一緒の遊びなんかでこういうのをされたことないでしょうか。質問が出されて、丸の人はこっち行ってください、バツの人はこっち行ってくださいって、しばらく時間経ってここにロープ張ってもう動けないようにしますよっていうような、そういうのをちょっとイメージしていただいたらいいんですけれども、やったことがあるっていう人もないっていう人も、例えばそういう質問、分かりきったじゃなくて、ちょっとみんながどっちかなっていうようなのですね。例えばの話、皆さん大阪府の人口は800万人より多い、さあ丸でしょうかバツでしょうか、はい動いてくださいって、で動いてピーッと、これはもう本当に知ってるか知ってないかですね。ちなみに大阪府の人口だいたい880万人ぐらい、もちろん年によって上下するので正確に今言えないんですけど、880万人ぐらいいるんで、880万より多いか少ない、多い丸って言われたらそっちが正解ですね。そんなゲームで、例えばじゃあ2問目で、箕面市の市長は原田良氏である、丸か×か。でこれはもちろん知ってるか知ってないかっていう、箕面市民は大体もうこの間選挙があったとこなんですぐあーって分かるんですけれども、箕面市以外の人は知らないよっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。でも今の形式で言うと、皆さん丸か×かどっちかに動いてくださいって言った時に、あ、箕面市民みんなこっちに動いてるわって言ったら、じゃあ他の実は知らないんだけど、じゃあきっとこっちでしょっていう動き方もありますよね。ちなみに箕面市の市長さんは今原田良氏です。私たち日本人というか、大人全体がそうかもしれません。丸か×かっていうのを、いや私ははっきりさせますよっていう人と、日常の中では丸か×かちょっとはっきり言うのって結構そのまずいことがあるんですよね。だからできたら丸か×かは言いたくないんですよっていう人たちもたくさんいると思います。っていうのが、先ほどから の例として挙げた質問は、大阪府の人口を知っていようが知ってまいが、間違えたところで別に、あ、知らなかったんですよ、あははで済む問題ですよね。でもそのどっちか選んでくださいって言った時に、こっち選ぶとちょっとまずい、人目が気になるとか、いやこっちだ、正解はこっちだと思うんだけど、こっちを言っちゃうと私すごい損することになるんだけどっていうようなことが、大人の事情っていうか大人になったら結構ありますね。今日のメッセージのタイトルは善か悪かということにさせていただいてるんですけれども、善か悪かってもう答え決まりきってます。善と悪と皆さんどっち選びますかとか、どっちが良いと思いますかっていう、なのになぜ今日のタイトルが善か悪かになってるか、イエス様がそのようにみんなに問われたからだ。そしてその時にみんなは、それこそ小学生に聞いたら、はいこっちですって答えるかもしれない。でもその時そこにいた人たちは黙っていた、答えなかった。そしてそれは他人事ではなく、多くの人が、あ、その気持ちなんとなくわかる、よくわかるってことがあるんじゃないかなと。今日はそういうことで、善か悪か、最初にもう最後のなんていうか今日の言葉をお読みしておきます。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。この結論がありながら、あ、いい言葉だと思いながら、でもなおその、あ、丸バツどっちにしようかな、うん、どうしようかなっていう気持ちがわかる私たち、 そのようなことを見つめながら今日の箇所に臨んでいきたいと思います。短くお祈りをいたします。愛する天のお父様、善か悪か、光か暗きか、私たちはその答えをすでに知っていますけれども、神様、なかなかその通りに生ききれない私たちがいます。主よ、どうぞ今今日私たちの心に光を当ててください。そして私たちが本当に光の子供として良い行いができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日のテキストをお読みいたしましょう。イエスはまた街道に入られた。街道っていうのは、この頃ユダヤ教でございますから、私たちの言うような教会はまだない時代でございます。でもイメージとしてはもう教会をイメージしていただいたらいいと思います。その街道でイエス様はお話をなさってた、神の教えをいろんなところで語っておられたようでございます。また街道に入られた。この日も街道に来られた。この日は安息日でした。そこに片手のなえた人がいた。さあ、これだけを読んで皆様はどのようなことを思われるでしょうか。これはそこに片手のなえた人がいたというただの事実を言っています。あ、そうですかって思われる方もいらっしゃるでしょう。片手が不自由な人、片手が動かない人、皆様ご自身だったらどうでしょう。片手が不自由だったらいろんなことが不自由ですね。お仕事も十分にはできないかもしれない。そのことで悲しい思いをしたことがあるかもしれない。そんな人を、私たちはこれをただの事実だと取りましたけど、イエス様はどう見られたのか。イエス様は深い憐れみを持ってその方をご覧になりました。なぜならその後癒してくださるからです。イエス様はそのような方です。皆様は痛みに苦しんだことがおありになるでしょうか。または痛みに苦しむ家族、例えば子供であるとか配偶者であるとか、そのような方をご覧になったことがあるでしょうか。その時にそれはただの事実として受け止められているでしょうか。そんなことはないですよね。自分がすごく痛い、または自分の目の前で自分の大事な人が苦しんでいる、あ、苦しんでいるわ、痛いんだな、そうかそうかって思う方はいらっしゃらないと思います。本当に自分の痛み苦しみ、また目の前の大事な人の痛み苦しみ、それが辛くって、そして神様を知ってる人は、イエス様、神様どうぞ助けてください、そのような祈りを捧げたことがある人は少なくないと思います。信仰者であれば当然皆さんそのような経験がおありになると思います。イエス様は悲しみの人で病を知っている人でした。ご自身は神です。神であれば痛み苦しむ必要はなかったのかもしれない。でも人として生まれ、おそらくいろんな痛み苦しみをご自分でも体験してくださった。そしてこの福音書ではまだまだ先の話になりますけれども、十字架で、その前にひどい目に遭って鞭打たれ、たくさんの痛みを知っておられる、そのイエス様が今私たちを憐れんでくださらないわけがない。イエス様は人々の痛みを苦しみを真正面から受け止めて憐れんで癒そうとしてくださる方です。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。今イエス様は憐れんでくださったと言いました。でも周りで見ていた人には違いました。手の苗た人がいる、それは一つのただの事実でした。そして彼らの関心は、安息日にあのイエスという男は治すのかどうか。これこの当時では安息日には医療行為はというか、お仕事は禁じられておりました。命に関われるならともかく、そうでなかったらこの安息日にわざわざ治す必要はないではないか。だからやっちゃいけないよ。で、あの男はどうするんだろう。でも先ほども言いました、これが皆様ご自身だったら、 皆さんの大事な人だったら手が苗ている、直してほしいと当然思いますよね。イエス様がそこにおられる、直すことのできる方がいらっしゃる、お願いです、直してください。もともと安息日っていうのは何の日だったでしょう。あの、皆様にはもう当然のこととして受け取られているかもしれませんけど、もう一度その安息日が何の日であったかを見てみたいと思います。創世記の2章の1節から3節をお読みいたします。開けられる方はどうぞ開けてみてください。創世記本当に一番初めの1ページめくったところにあります。2章の1節、こうして天と地とそのすべての万象が完成された。創世記の1章で神様はその御言葉によっていろいろなものを、天と地を作られたんですね。天と地だけではなく、そこに満ちる生き物、草や木、太陽や月星、そういうものを作られて、一つ一つに神はそれを見てよしとされたと書いてあります。その素晴らしいよしとされた世界が完成した時に、2節、神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。ああ、今までは、まあ、工事中というかいろいろ作られてきたけれども、このよしとされた、これも素晴らしい、あれも素晴らしい、よしとされた世界が完成された。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第7日目を祝福し、まずここなんです、祝福されたんです。祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。神様は素晴らしい世界を完成されて、この日を祝福されました。聖とされました。神様のものとされました。神様のものとされた日を、もうここには戻って、戻りませんけれども、マルコの福音書に戻りましょう。今日の直前のところに何て書いてあるか、先週のメッセージで言われましたね。イエス様の言葉です。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のためにも作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。神様が素晴らしい世界を作って休まれた。神様疲れたんですか？力尽きたんですか？違う、人のために作られたんだよ。皆様の日常生活の中でたくさん日常にすることがありますよね。あれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけない、いっぱい考えなきゃいけないことがある。その度に私たちの心は振り回されます。休みが必要なのは神様ではなく私たちなんです。7日目に休んで祝福された神様のものとされた日を過ごす。神様を見る、神様の御言葉を聞く。安息日は人間のために作られた。それがこの安息日の意味です。神様はどう考えておられるのか。皆様が日頃見ておられるもの、心痛む風景がたくさんあります。不安になることもあります。どうしたらいいのか、どうなってしまうのか。そういう時に神様が、いや、安息日には休みなさい、私と共に過ごしましょう。詩編の46編に、やめよ、私こそ神であることを知れという言葉がございます。私たちは神様から目を離すと、どうしようどうしよう、これどうしよう、どうなっちゃうんだろう。でもそこから、やめよ、静まれ、私こそ神であることを知れ、これがもともとの安息日の意味です。でも罪ある人間はその安息日をも規則でがんじがらめにしてしまい、ああしちゃいけない、こうしちゃいけない、人間の思い煩いがいっぱい詰まった日にしてしまいました。でも本来は安息日は人間のために設けられた祝福の日。人の子は安息日にも主です。安息日こそ主を見上げる日、私たちが本当に神様のところで安らぐ日です。安息する日です。もう一度二節を読みます。彼らはイエスがその安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは手の苗たその人に、 立って真ん中に出なさいと言われた。イエス様は隅っこでその人を呼んでこっそりと癒すこともできました。何だったら街道の外へ連れ出してこっそりと癒すということもできたでしょう。でも立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らにみんなに向かって言われました。安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。この黙っていたの理由はもう先ほども申し上げました。皆様もお分かりになると思います。こんなの、このイエス様の質問は小さな子供でも答えられることだと思います。でも皆さん大人の事情があるんですね。だから黙っている。聖書はさっきの丸×クイズで言いましたけど、白か黒か丸か×かをはっきりしなさいって教えるところが何度もあります。ちょっと今日は視野を広げてその辺を見てみたいなと思います。先ほど司会者に読んでいただきました招きの言葉、あれは実は申命記の30章の言葉です。申命記の30章、開けられる方はどうぞ30章の、そうですね、15節からを開けていただいてよろしいでしょうか。この申命記、もう30章っていうのはほとんど終わりです。もうすぐモーセが世を去ります。40年間アラノを民を、イスラエルの民を導いてきたリーダーモーセ、その人が本当に何度も何度もイスラエルの人々に言ったことが申命記に書いてございますが、その中のもう終わりの方で15節からお読みいたします。見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。その命と幸いと一緒じゃないですね。命と幸い、死と災いを置く、二つの領域があるんです。私が今日あなたに、あなたの神主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟とを定めとを守るように命じるからである。確かにあなたは生きて、その数は増える。あなたの神主はあなたが入っていって所有しようとしている地であなたを祝福される。そうだよ、あなたたちは神の民だよ。祝福を約束されているよ。でも、しかし、もしあなたが心を背けて聞き従わず、誘惑されて他の神々を拝み、これに仕えるなら、今日私はあなた方に宣言する。あなた方は必ず滅び失せる。あなた方はあなた方がヨルダンを渡り、入っていって所有しようとしている地で、長く生きることはできない。神様の約束は、必ず私の言うことに聞き従えばこのような祝福があるよ。でもね、あなたがあえて背くんなら、祝福ではなく呪いがあなたの上にもたらされるよ。そのように言われています。19節から、これが今日招きの言葉で読まれたところです。私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。ここはもう命令です。どっちにしますって聞いてません。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えるという誓われた地で長く生きて住む。命の祝福は、安息日は私たちのものだ、人間のものだって言われたように、神様が得をする日ではないんですね。神の命令を守ることは神様に都合がいいからではないんです。私たちが命を得る、私たちが幸せに生きる、私たちが永遠の命を生きる、そのために神の命令を守りなさい、そう言われています。この申命記には何度も何度も少し言葉を変えて、心を尽くし精神を尽くし、あなたの神を愛しなさいという言葉が出てきます。私たちは神の御言葉が真実であること、良いものであることを知っています。でも それが私たちにはなかなか守りえないことも知っています。だから心を尽くし精神を尽くすのです。私はもうこれ全力で私はやりますよ、やる気満々で神様の御言葉を守りますよっていう意味かと思ってました。でも今回この新明記を何度も読み返した時に、あ、私たちは本当に神様の御言葉に全く従うことは難しいんだ、いやもっと言うとできないんだ、だからこそ心を尽くして精神を尽くして力を尽くして何とか従えるようにしなければいけない。それでもできない、だから神様は御子イエスを世に使わせてくださった。神様できないんです、だって私は私の中にはこの罪があるから、ああいうことをしてしまったから。大丈夫だよ、私がその罪のすべてを背負って十字架にかかったから、だからあなたは安心して心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神を愛しなさい、御言葉に従っていきなさい、ああそう言われているんだと。聖書の中には有名なもう一つ、選びなさいと言われてやっぱり民が黙ってしまうところがあります、ね。まあ、選びなさいと言われて選べるところもあるんですけれども、選びなさいと言われてどっちしようっていうのが、今度はあの第一列王記の18章にあるんですけれども、まあ、あの開けていただいてもどちらでもよろしいんですけれども、第一列王記の18章の21節、エリアが出てくるところです。これ有名なところで、あの教会学校なんかでもよく言われるんですけれども、エリアが王様の前であのバールの預言者たちと対決するところです。バールの預言者が450人ですか、でアシェラの預言者が400人、たくさん集まって、そのたくさんの異教の預言者とエリアが対決する。どんな対決かっていうと、牛を一頭ずつ用意して、その牛をあの祭壇の上に捧げて、ちゃんと神様の名を呼んで、その火が下ってそれを焼き尽くした方が本当の神様だっていう対決ですね。で、まあエリアはどうぞそっちお先におやんなさいって言って、向こうは400何人集まって一生懸命あの踊り回ったり神様呼んだりして、バールの呼んだりして、でも天から火は降ってこない。その後でエリアが祈ったらっていうところなんですけれども、18章の21節は、まあ、その対決をする前にエリアはみんなの前に進み出ていった。あなた方は、これイスラエルのすべての人ですねに言ってます、あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。そう、バールの預言者がもうそこに450人いるってことは、まあイスラエルの神もいいけれどもバールの神も力があるかもしれないねっていう、そんな状況です。さあ皆さんどっち選びますか。さっきの丸バツクイズだったら、皆さんだったらイスラエルの神バールの神どっちの方へつきますか、真ん中にロープ引きますよっていう時に、さっと動ける人と、ここにも大人の事情があったんだと思います。エリアはみんなの前で、あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか、もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従え、しかし民は一言も彼に答えなかった。答えられなかったんでしょうね、まあ、いろんな思いがあったと思います。もうそこの思いは今日はこれ以上深掘りはいたしません。でもその後でバールの預言者たちが祈って踊っていろいろやったけど、当然牛に火はつかない。でもエリアがたくさん水をかけ、そんなに水かけたらただでさえそんな燃えそうもないのにどうなるんだろうっていう時に、たくさん水をかけた後に36節に飛びます。エリアはこう祈りました。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。 この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。素晴らしい祈りだと思います。私たちも本当にこのように祈れたらと思います。エリアがそのように祈った時、すると主の火が降ってきて、全焼の生贄、この牛ですね、全焼の生贄と焚き木と石と塵と焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。この時初めて民が発言します。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。ここまでみんなは主こそ神ですって言えなかったんですね。バールとイスラエルの本当に神、主、どっちかを、どっちが神ですかって聞かれた時に黙っていた。これ人ごとでしょうか。私たちも似たような根は持っているような気がします。いや、初めから分かっているんです、主こそ神なんです、いやでもみたいなものが私たちを支配する。先ほどのもう開いていただかなくても大丈夫なんですけど、申命記の読んだところ、あなたたちは命を選びなさいって言われた、そこの直前に書いてある言葉はこうです。誠に御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。そうです、私たちもまさにそうです。御言葉は私たちのごく身近にあり、私たちの口にあり、私たちの心にある。私たちはこれを行うことができる。そうですね、となかなか言えない自分がいます。昔、分かっちゃいるけどやめられねえというフレーズが流行ったことがあります。私ちょっと同時代じゃないから うまく歌えないので歌詞だけ読みますね。ちょいと一杯のつもりで飲んで、いつの間にやらはしご酒、気がつきゃホームのベンチでごろね、これじゃ体にいいわけはないよ、分かっちゃいるけどやめられねえって、この通りのことを皆さんがしてるとはちょっと思わないんですけれども、そうじゃなくても、あ、これ体に良くないとか、これちょっと良くないねと思いながらも、分かっちゃいるけどやめられないっていうことがたくさんあります。本当に心を尽くし、精神を尽くして、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。なんと難しいことかなと思います。でも神様がまず私たちを愛してくださった、神様が私たちを助けてくださる、神様が私たちの手を取って導いてくださる、何度失敗しても、あなたはもうダメだって言わずに立ち返ることを許してくださる、なんと幸いなことかなと思います。もう一度、マルコの福音書に戻りましょう。安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた時に、彼らは黙っていました。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながら、イエス様は嘆かれたんです。どうしてあなた方の心はそんなに固くななんだ。その人に、そしてここは躊躇せずです、手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった、本当だったらここで、主こそ神です、イエス様こそ神です、ハレルヤ、主を感謝します、その感謝が、賛美が湧き起こってもおかしくない、いやむしろ湧き起こるべきだと思うんですが、6節は非常に残念です。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ党の者たちと一緒になって、イエスをどのようにして葬り去ろうかと相談し始めた。ここでも大人の事情が出てきますね。許せない、排除したい、殺したい、とんでもないことです。でもそのまま、じゃあ殺すか、えいやってやったら、自分たちがの立場がまずくなる、危うくなる。だからどうして殺したらいいか、これも私たちにとっては人事ではありません。安息日にも躊躇なく人を癒されるイエス様、良いことをなさるイエス様をパリサイ人たちは憎み殺そうとします。人が自分勝手に生きようとするときに、神はむしろ邪魔なんです。 だから人々はその神を排除しようとします、抹殺しようとします。私たちの心にもそのような自我は潜んでいます。その暴走する自我を収めることができるでしょうか。それは私たちの力ではできません。日々イエス様の義を認め、イエス様を見上げ、イエス様の御言葉を聞いてそこに従っていくと、私たちが心を収めて決断しないと、丸ですか×ですか、右ですか左ですか、あなたはどちらを選びますか、私の自我を通しますか、それともイエス様に従いますか、選ばないといけないんです。今日の言葉は、これはエペソ書の2章の10節の言葉です。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。作られたのです。そう、神様は天地を創造されました。それを一つ一つ良いと言ってくださいました。そして私たち罪の中に生まれても、イエスキリストを信じることによって新しく作られたものです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。真面目なクリスチャンの方はこういうことで葛藤されることがあります。私は救われてクリスチャンとして生きているのに、大したことができない、大した働きができない、まあ大した奉仕ができない、そのような悩みをなさる方もいます。私たちの命は神様のものです。私たちの良い行いも神様が、イエス様が備えてくださいます。ですから私たちはできないできないできないって焦るのではなく、今日与えられているその私たちの現場でイエス様を見上げて、イエス様と一緒に精一杯生きればいい、ゆったり生きればいい、のんびり生きればいい、イエス様のもとで安息すればいい。そして示された時にイエス様が、さあ今だ、立ちなさい、この時あなたが出て行ってほしい、あなたがこれを私の手となって、足となって口となって行ってほしい、それを上から与えてくださいます。知恵も言葉も力もイエス様がくださいます。それを信じて安心して自分の生活を生きていけばいいのです。先ほどのどちらを選びますか、答えを聞かれる時もあります。でもどっちを選びますか、あなた方は命を選びなさい、祝福を選びなさい、それは神様の命令です。それは変わることはありません。今週もどんなことがあるか、私たちの心はやっぱり振り回されるかもしれません。でもその時々に御言葉を聞いて、御言葉を信じて、イエス様と共にその状況の中で歩んでまいりましょう。まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。これが聖書の約束です。善か悪か、善を選びましょう。お祈りします。愛する天のお父様、あなたは光の君なる、まことの光なるイエス様を私たちにくださいました。私たちは光の子供です。時々そのことが信じられなくなったり、ああ世の闇に目を向けてしまったり、その闇に飲み込まれるような、そんな気持ちになったりすることがありますけれども、私たちは光の子供です。あなたがそうしてくださいました。そのあなたの御言葉を信じます。あなたの御言葉に従います。イエス様、私たちが歩むこの日々を光の道としてください。良き道としてください。そして神様、私たちの周りにいるまだあなたを知らない人々が私たちの歩みを見たときに、そこに光がある、私たちもその光に預かりたい、そのように思うことができますように、その時に私たちはあなたの御言葉を、あなたを分け与えることができますように、今週も私たち一人一人をそのようなものとして用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。